どうも石川です。今回もですね、週刊職場プレス第45回目ということで、今日のテーマはですね、2022年の後悔を翌年新年に持ち込まないためにやることということで話をしていくんですけれども、今週ですね、11月が終わって、12月に入ってくるということで、もう年末だっていうふうに、思っている方も結構多いんじゃないかなと思うんですよね。で、結構周りで見聞きするのが、今年特に何にもしてないなみたいな感じ で来年こそ頑張ろうみたいな人って結構多いんですよね。で、その心意気ってすごいやっぱ大事で、そうじゃないとなんか来年もまた同じみたいな感じになってしまうんですよね。で、ただ、ここにトラップがあってですね、来年頑張ろうっていうふうに、思うんだけども、何にも計画がない、無計画な状態だと、必ずですね、同じことを繰り返しますね。来年、1月迎えて、で、今年こそ頑張るぞとかっていうふうに言って、で、しばらく経つともう年度末、3月ぐらいになって、で、あれなんかもう3ヶ月経っちゃったみたいな感じで、で、4月からまた、年度代わりの人っていうのが結構多いと思うんで、年度変わって、よし、今年度こそ頑張るみたいな感じになるんですよ。で、でもなんかこうバタバタしているうちに、また6月ぐらいになって、あれなんかもう今年で言うともう半分終わったみたいな感じになって、で夏迎えて、で9月ぐらいになって、あれなんかもう結構後半だなみたいな感じになって、10月になるとこう下期が始まるんで、なんかなんとなくまだ半年残ってる感覚だけれども、また11月の中下旬ぐらいになって今年終わるみたいな感じになって、また何にもしてない来年頑張ろうみたいな風になります。必ずなります。私もそういう年結構ありましたということで、でじゃあどうすればいいかっていうことなんですよね。もうこれ本当輪廻が回ってるみたいな感じになってるんで、どうすればいいかっていう話なんですけれども、それを今日ですね、具体的にこういう風なステップを踏むといいですよっていう話をしていきたいので、これを聞いているあなたはですね、2023年は真の意味で、来年こそはっていうことを達成していってもらえばいいんじゃないかなと思います。で、じゃあ具体的にどうすればいいかっていうとですね、また私の得意のステップなんですけども、ステップ1はですね、何かこう物足りなかったなとか、こういうの心残りがあるなっていうのを書き出していくってことなんですよね。で、これ何でもよくって、仕事でもいいし、プライベートでもいいし、あるいはこういう能力を開発したかったなみたいなことでもいいし、本当に何でもいいんですよ。で、本当に趣味とかでも全然いいんですよね。なんか旅行行きたかったなとかでもいいし、本当に何でもよくて、仕事で言うと、予算達成したかったなとか、こういう仕事をしたかったなとか、あるいは今やってるこの仕事ってもっとこうできたなとか、プライベートで言うと、さっき言ったように、旅行でもいいし、ライブもっと行きたかったなとか、なんだろうな、食べ歩きが趣味の人であればもっとなんか、いろんなお店行きたかったなとか、本読みたかったなでもいいし、本当なんでもよくて、で、ゲームしたかったなでもいいし、で能力で言うと、これも別に仕事関係でもいいし、なんかこういうのやろうと思ってたんだみたいなことでもいいんで、例えば、なんか資格を取ればよかったなとか、私で言うと今会社の仕事で言うと不動産関係なんで、宅建とか、もそうですし、英語をもうちょっと磨きやりたいなとかっていう人もいるでしょうし、本当何でもいいんですよね。筋トレもっとしたかったとかでもいいしっていうのをどんどん書き出していくっていう風にしてみてください。これがステップ1で、ステップ2が、その書き出したものにもっとしっかり取り組んでいたら現状どうなっているかっていうのを考えてみましょうということで、理想の状態考えてみるということなんですよね。で、例えば仕事であれば、予算達成して報奨金もらえていたなとか、昇進してたかもしれないなとか、そうですね、プライベートで言えば、旅行で言えば海外行ってなんか10月から結構緩和されてたから、ヨーロッパぐらいは、ね、行けたんじゃないかとか、あるいはサッカー好きな人であればカタールとか行けたんじゃないかなとかいう人もいるでしょうし、 まあ能力で言えば、まあ英語ペラペラになって外人の友達できてたかもしれないみたいな感じで理想の状態をちょっと書いてみるということです。で、ステップ3が何をやったらステップ2のですね、2の理想の状態になるのかっていうのを細かく書き出していくってことですよね。で、さっきの仕事の例で言うと、じゃあそうですね、営業成績がなんかよくもっと良かったら、良かったなみたいなことであれば、新規をすごい回る、何件回るとか、でその時の資料はこういうのを持ってるとか、あるいはこうリピートをしっかりとこう獲得していくから既存のお客さんのところもあるとか、あるいは、営業成績トップの人に、相談をしてどういうことをやってるのかっていうのを聞くとかっていうので、まあ、考えられる限りのことを出していくみたいな感じですね。で、旅行で言うとね、予約して金貯めていくだけみたいな感じなんですけど、まあ、その情報をどうやって取りに行くのかみたいな、まあ、インスタとかもそうですし、まあ、ウェブとか、あるいはこう他の旅行好きの人に聞いてみるとか、まあ、そういうコミュニティに所属してみるとかっていうのでもいいですし、英語で言えばこうそうです、移動中にリスニングの教材を聞くとか、あるいはこうトイックがまあ分かりやすいから、トイックを受けるとか、まあ単語を一日何個覚えるとかで、まあ他にもこう外人が集まるようなこう飲み屋とかに集まってみるとか、オンラインの授業を受けてみるとかっていうので、いろいろ出ると思うんですけども、そういうのを、めちゃめちゃ細かく書き出していく、できる限り細かく書き出していくということですね。で、ステップ4、ステップ4ですね、が優先順位をつけて実際に、来年どういうふうにやっていくのかっていうのを決めるってことですね。あのステップ1で書き出したものっていうのを、ステップ、3ぐらいでですね、どこまで具体的にするかっていうところもあるんですけれども、おそらく全部やる、等しくやるっていうのはまあちょっと、難しかったりするので、その中で優先順位をつけて集中的に取り組んでいくっていうのをおすすめします。でこれをやると、必ずですね、まあ、特に優先順位が一番高いものについては細かくやることっていうのを書き出せているので、それがやっていけるようになります。必ず達成できるようになるっていうふうに言ってもいいかなと思います。で、こういった形でですね、今のうちにそれをやっておくと、来年始まっちゃうとなんか始まっちゃったなみたいな感じ で特に、年初なんてバタバタするんで、気づいたらもう1月下旬みたいなことになるんですよ、必ず。で私もですね、この週刊職場プレスの中で9月ぐらいに、あれもう年末を避けるためにやることみたいな音声をですね配信しているんですけども、もう実際にそうなっちゃってる人って結構多いと思うんで、絶対ですねこれは聞いた、時直後とか、あるいは、翌日のいつやるとかっていうのをちゃんと決めて、やってもらえればいいかなと思います。はい。で、私はですね今ちょっと個別 のコーチングで、特に、2023年は今年こそはちょっと飛躍の年にしたいぞみたいな風に考えている人もいるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そういう方向けにですねちょっと個別コーチングで結構ですね、前例のないがっつりしたやつっていうのをちょっとやろうかなと思っていて、本業の方とか、あるいは、別のですねコーチングも少し、余裕ができそうなのでやっていこうかなと思うんで、ちょっとまたどうだろうな、再来週ぐらいに案内できればいいかなと思ってるんですけれども、お楽しみにしていっていただければいいんじゃないかなと思います。はい。ではですね、またこういう内容を聞きたいよとか、年末に向けてなんかこういうことを、やった方がいいよっていうのが、もしアドバイスあれば教えてくださいみたいなのとか、まあ、感想とか、まあ、気軽に、メッセージいただければと思います。はい。それでは、今週もあなたの仕事が楽しくなりますように。バイバイ。